じゃあ大学院の方、自分の研究の方
はいはいはい、
いかがですか。
そうです
ね、この間ちょっと、はい、あの調査から戻ってきたというお話をチラッと最初にしていただいたんですが、もう一回あのなんていうか、はい、テーマみたいな教えていただけますか。はいはい、
そうなんです。テーマがあの北太平洋の海洋資源をめぐる国際海洋法体制の変容というか、うん、あのはい、すごいあの簡単に言うと、そのどうやってその今の海洋資源をめぐる法律っていうか、うん、海洋法案っていうか、そういう制度ができてきたのかっていうのを、
うん、
を歴史的に見ていこうっていう感じですね。
まずその海洋資源って何ですか。
海洋資源は主にあの魚ですね。
魚、
はい。
じゃあ漁業権みたいな。
そうですね、今の本当最近、まあ、よく話題になってるあの排他的経済水域だとか、
うん、
なんかそういうのがどういう経緯でできてきたのかとか、うん、そういう感じですね。
でそれだとなんか海全部の話になりますけど、どこかに絞って。
そうです、そうです、そうです。それをあのベーリング海とか、あの、うん、まあベーリング海です、主にベーリング海に絞って、はい、そうです、そうです。
そこになんかこう絞られた面白さみたいなあるんですか。
いやもうそれはすごい本当なんかこう僕も紆余曲折を経てなんかここに来てあのたどり着いたというか、うん、昔アラスカあのオットセイの話をさせてもらったんですよね。そうオットセイの前はなんかハワイを見てて、
うん、
でそうハワイとオットセイに共通してる、そうオットセイはやっぱり北の方にいるんで、ベーリング海とかのあたりで、でまあ最初ハワイの方を見てて、で明治の初めぐらいか半ばぐらいにその日本人の、でも末ぐらいかな、明治の末ぐらいにその日本人の、まあ、密漁者ですよね、
うん、
がハワイの方に行ってそのアホウドリの羽とかをこう乱獲してたんですよね。
アホウドリの羽。
そうです、そうです、アホウドリの羽をやっぱりそのファッションの、あの例えば羽かあの帽子になったりとか。
そうなんだ、
はい、するんで、うん、そのファッションのあのなんていうんですかね、商品というか、
うん、
その服飾品になったりするんで、あのアホウドリを乱獲してヨーロッパの方に輸出してたりだとか、
うん、
でそういうその明治のなんか末の日本人の、まあ、密漁者ですよね、うん、がそのちょうどアラスカの方のにアラスカの方に行ってオットセイをこうやっぱり乱獲してたんですよね、
うん、
密漁して乱獲してて、でそのあたりをこう見てて、あなんか面白いなと思って、
うん、
なんかその時代に日本人がそこまで行ってたっていう明治時代に。
すごいですね。
なんか僕の知ってるそのやっぱり日本史とかって、まあ、それこそ大陸の方に出ていくとかっていうか、大陸の方にまあ膨張していくというか、
うん、
日本人が例えば韓国満州の方に行ったりだとか、うん、東南アジアに行ったり、あるいはあのマイクロネシアとか、
うん、
ミクロネシアとか南洋の方に行くっていう、あるいはハワイとかアメリカもそうですけど、
うん、
なんか今までやっぱりその僕の知ってるアメリカ史とか日本史の中でこう含まれてなかったというか、
うんうんうん、
その北の方に行った日本人っていうのが、
うんう
ん、あんまり僕知らなくて、そのあたりちょっと勉強しようと思って勉強し始めたのがきっかけで、
うん、
でオットセイだとか、まあ、あとはやっぱりそのサーモンですね、魚介、その漁業資源でも特に鮭がすごい大きいその資源になってて、
うん
まあ、日本人にとっては鮭とあとはカニですよね。はい、鮭マスカニが結構重要な資源になってて、で、まあ、北洋漁業って言われるようなあのがその北海道を中心にこう発展していくんですけど、うん、なんかそういうの見てるとその日本人の漁師がそのアラスカの方に行って鮭とかカニとかをこうどんどん取っていくようになって、でやっぱりその それまでに既得権益を持ってたアメリカ人の漁師が特にアラスカの方とかあのアメリカ人の漁師がこう反発していくっていうので。うん、で漁業資源をこう巡る争いになってあの、まあ、法律が変わっていくっていう感じなんですよね、うん、海洋法が変わっていく。
それは、時代で言ったら何年ぐらいの話。
時代で言うと大体1900、まあ、僕が見てるのは1930年ぐらいから52年ぐらいまでなんですよね。だから本当戦前から戦後直後にかけてぐらいですね。
その頃ってそんなベーリング海日本から行くっていうのは個人なんですか。
いやあのなんていうんですかね、やっぱその企業もう独占体なんていうか、うん、独占企業があるんですよ。それこそ日露漁業とか今でいうそのマルハニチロとか、
うん、
その独占の漁業会社に所属する、
うん、
その漁業者っていうんですかね。
じゃ社員なんですか。
まあ、そうですね、
うん、
があの行くんですね実際に。まあその船団を組んでいくんですけど。
あ、船団何人ぐらいとか何隻ぐらい、どんな船で行く
の？すごい、あのやっぱ母船が何千トン単位とか何千トンっていうので、で「カニ港船」って小説あるじゃないですか、あの小林多喜二の、まさにあの世界で、でその「港船」っていう、あの工場設備をこう積んだ船がメインでやっぱり行くんですよね、現地に行って、で現地で収穫して、でそれをあのもうその場で缶詰にしちゃうんですよね。
あ、そうなんだ。
はい、持って帰ってくると鮮度の問題だとか効率が悪いとかなんで、でその場でこう漁獲して、で缶詰にして、で持って帰ってきて輸出するっていうような感じで、でそのための燃料とか食料とかで魚を取るためのあの船とか必要なんで、で何隻かでこう行って、であの作業するんですよね。
あ、はい、すごい組織的なん
です ね。組織的ですね。そうです、そうです、すごい組織的で、本当だからなんていうんですかね、こうなんていうんですかね、こう権力関係というか、組織の中でもすごいあのはっきりしてるというか、だからすごいなんか大きいビジネスなんですよね。はい、
じゃあその上部からの指令があって行くわけ
ですね。そうです、そうです、そうです、そうです。
こう勝手にちょっとこう今日は天気がいいからどっか行くみたいな、そんなじゃなくて、
はいはいはい、そうです、そうです、そうです。
もうきちっと計画されて、
そうです、そうです、そうです。
でその時に、なんていうか、それは領域を犯しているっていう意識があるんですか？
いや、そこがすごい面白いところで、あの実際なんかこう、それまでの例えば鮭とかカニとかをめぐる問題がこうすごい大きな問題だったのは、その昔のその第二次世界大戦の前っていうの、その公海と領海の2つしかなかったんですよね、法的には。公海と領海の2つしかなくて、領海はその3海里っていうのがまあ原則になってたんですよね。で原則であって、それはこう何ていうか正式に法転化されてないというか、法転化されるのは第二次大戦の後なんですよね。今はもう法転化されて、その領海は確か12海里だったかな、今は。でその外に排他的経済水域があるっていうのに、いうふうにその法律化されてしまってるんですけど、第二次大戦の前はそれが法律化されてなくて、で公海、その領海3海里の外側にある公海は誰でも漁業ができたんですよね。はい、だから技術的に進歩しすぎて法律がそれについていってなかったんですよね。だから技術的に進歩してて、日本人がそのアラスカの方にまで行って大量に魚を取れるようになってたんですよね。その鉱船っていう、カニ鉱船とかその鮭の鉱船っていうのの出現があって、
じゃあ日本人とは限らずに誰でも公海では
漁ですね、
漁ですね、
そうです、そうです、
もう良いと。
そうです、そうです、そうです、そうです、そうです。だからアメリカもそれを利用してたんですね、別の地域では。例えば南米の方だとか、そういうとこではやってたんですけど、アラスカの方では自分たちがそれを受ける立場になったんですよね。だからその戦前の日本を見て、こうあの何ですか、ベーリング海とか漁業漁師を見てて面白いのは、日本がその世界最大の漁業国だったんですよね。世界最大のその漁獲高を誇って、世界中本当どこにでも日本人の漁師が出て行ってたっていう。だからすごいこう歴史を見る変わるというか。
へ、それは漁獲量が多いだけじゃなくて、それを可能にする技術力とか組織力があったっていうことなん
ですね。ですね。ですね。あとはやっぱその情報というか知識ですよね。その海洋に対する、例えばその、まあ、海図とかもそうだと思いますし、海流の問題だとか、そのどこに行けばどれだけ魚が取れるだとか、そういうのがやっぱり資料とか見てると日本の方が優れてて、アメリカの方はそういうのをなんか自分たちは持ってないっていう、ある種の劣等感みたいなものを、あるいは焦りみたいなものを感じてて、すごい戦後になって盛んにこう海洋調査とかをし始めるんですよね。だからすごい面白いなと思いますね。
面白いですね。じゃあその航海術とか
ですね、
船自体の技術、
ね、技術もそうですね。
でもう一つ、多分そのさっき一番最初におっしゃった組織的な、そういう私企業、私の企業がやっているとしても、それだけ組織的に動くっていうのは国も確実に関わってるような気がするんですけど、それはどんな関わり方なんですか？
国はですね、それはもうすごい本当面白い、本当国策企業なんですよね。例えば
企業自体が国策
ってことなんだ。もう戦前の、特に戦前日露、北洋とかその ベーリング海で漁業してた日本の漁業産業を見てみると、やっぱりその日露漁業っていうのが独占体として出現してて、
うん、
で、あの、まあ、それがもう国策企業になって、
うん、
で日露漁業のトップの人がやっぱ政治家とつながりがあったりだとか、あるいは日露漁業とつながりある人をその国会に送り込んだりだとか、
うん、
その、 あの首相にこう口利きさせたりだとか、
うん、
すごいこうやっぱ政治的な活動力というか、
うん、
あのなんていうんですかね、つながりが強くて、
うん、
で政府もやっぱりそれをこう無視できないっていう、
うん、
でその、まあ、漁業自体がやっぱりその重要な外貨の獲得の資源でもあったんで、うん、でそういうのでその政府としてもそれを積極的にサポートしていくっていう感じですね、
うん、じゃあ世界に至るところでそういう問題を生じさせてたんですか、日本
は。ありましたね、やっぱその北の方ではそのサケの問題とかがあったりだとか、うん、南の方のオーストラリアの方に行ったら真珠をこう乱獲してるだとか、はい、アワビを乱獲してるだとか、うん、はい、なんかもう本当で、やっぱその漁師が単にその何かを取るだけじゃなくて、やっぱりその国際関係ともすごい関わってて、
うん、
日本とアメリカの関係が悪化してくるとその最前線にいるような漁師がすごいスパイだとか言われるようになって、
うん、
こうなんかこうだから本当なんかこう何だったかな、その日本海軍の下、なんか日本海軍が上陸するためのなんか下見をしているとか、
うんうんうん、
なんかいろんなこう陰謀論だとか、
うん、
なんかそういう情報がこうある種こうヒステリーみたいなのが起こるんですよね。アメリカの西海岸の方でも日本人の漁業者がそのアワビを取ったりだとか、
うんうん、
あの漁船に乗り込んで何か作業してるのは日本の海軍の船と交信してて、
うん、
アメリカの海軍情報を教えたりだとか、なんか海軍基地の情報を教えてるんだとか、なんかそういうある種本当なんかこう本当陰謀論的なことが、
うん、
その市民の間に広まったりだとか、
うん、
だから本当なんていうんですかね、漁師を見ると本当なんかいろんなことが、そのもちろん漁師自体が問題を起こしましたけど、
うん、
それが単にその魚とかその環境の変化とか、なんかそういう問題だけじゃなくて、その国際関係自体にも漁師がある種役割を、重要な役割を果たしてたっていうことも見えるような気がしますね。
面白
い
テーマですよね、
はい、なんか僕はあの楽しんでますね、
うん、
はい、
なんか何年か前かにお話聞かせていただいた時よりも、あ、なんかダイナミックに、
はい、いやもうそれがなんかダメなところかもしれないですけど、もうちょっとこう絞らないと、ね、なんかいけないところではあるんですけどね、
うん、まあ書くときになったら絞るだろうけど、
ね、はいはい、
あのその先がどんどんどんどん
展開していきそうで、なんか本当いろいろ発見できるというか、うん、あんまり今までなんか
されてない、
漁師の研究ってされてないような気がするんですよね、
うん、
されててもやっぱりそのどっかのに移民してでそこで漁師をやってるとか、例えばハワイの日本人漁師とか、うん、アメリカ西海岸の日本人漁師とか、オーストラリアの日本人漁師とかはされてるんですけど、
うん、
遠洋漁業っていうのがすごい一つの面白い、僕の研究の中でなんか特徴的なところで、遠洋漁業になるとその国の法律が適用されないんですよね。例えばハワイの日本人漁師だと、
うん、
アメリカのその国内法に支配されるんですけど、
うん、
あるいはそのアメリカ西海岸とかオーストラリアの漁師になるとそこに所属してしまうことになるんで、その国にその移民として行って、だからその国にの法律に従わないといけないんで、そこまで大きい問題にはならないんですよね、アメリカにとってもオーストラリアとかにとっても、例えば国内法で対処できる、規制できるんで、その遠洋漁業で行ってる漁師が問題だったのは国内法で対応できなくて、国際法をこううまく使われてることが問題だったんですよね。
なるほど、遠洋漁業というのはあくまでも日本から行っていて、なんか法律が あるとしたら日本の法律が基本になっている。でも公開の場合は国際法で、その問題があった場合は考える。
そうです、うん、で国際法になると本当アメリカの海岸から3カリなんで12キロぐらいまでのとこは行けるんですよね。だから本当にアメリカの海岸の面と鼻の先まで行けるんですよ、日本人の合法的に、うん、そこで漁をすることもできるんですよね。
じゃあ国際法は誰が作ってる
んですか？国際法はもうそれはあのなんていうかもうなんていうんですかね、それは合意というか、ある種どっかの、うん、例えば昔その第二次大戦前になると特にイギリスがやっぱ大きい影響力を持ってて、イギリスとアメリカとがやっぱその昔の帝国ですよね、
うん、
イギリスアメリカあるいは他 他のヨーロッパ諸国ですね、フランスとか、うん、そういうとこが自分はこうするっていうのを決めると他の国がやっぱそれに従っていくんですよね、
うん、
だからそのなんていうんですかね、前例主義じゃないですけど、一つの国がそれを採用すると、あ、じゃあ自分もそれにしようっていうふうな形になって、どんどんみんなそれに乗っかっていってこうなんか規則ができていくというか、それが昔の国際法だったんですよね。
うん、
だからこそこう問題だっていうのになんかこうな流れになって、で一回その1930年ぐらいに国際連盟でそれを話し合ったことがあったんですよね、うん、その公開とかをどうするかっていう、了解の範囲を広げるかとか、うん、でもやっぱそれが合意に至らなくて、
うん、
でやっぱそのそれを規制しようとする国も昔は結構あって、
うん、
例えば南米の方とかの国だとその自分のとこは了解をこう200回りにするとか、
うん、
すごい広く了解を取ったりして、
うん、
自分の国の資源を守ろうとするんですよね。でも例えば日本とかその漁業大国とかその漁業の能力っていうんですかね、資源とかそういうのもこうお金とか持ってる国からするとそうされるとすごい困るというか、公開をできるだけ広くして相手の国の領海を狭くした方が自分たちがいっぱい漁業資源を取れるんで、それが都合がいいっていうので、やっぱりその利害の対立があってそういうのが成立しなかったんですよね。その領海公開をどうするかっていうのがまとまらなくて、それがやっぱまとまり始めたのが第二次大戦後になってからっていうので、だからなんかそのあたりの法律の変容を見てると、やっぱりそのなんかこう法律のうまくこう盲点を使って日本人漁師がこうアメリカの漁師と対抗してたというか、なんかそれもまた面白いなと思って、今はもうね、なんか押されっぱなしですけど、はい、
その研究はなんか資料とかという意味ではアメリカの資料と日本の資料と両方
使うことになるんですか？そうですね、あとはカナダの資料ですね。
カナダの資料と、そういう意味でアメリカに留学をしてそれを研究する、う
ん
う
ん
う
ん、
こう意味が
ですね
あるっていうか、
ですね、
うん、だから日本から見ているとなんでアメリカに行ってなんかこう歴史やってるやろって言われたりとかすることもありそうな気がするんですけど、し実際にアメリカ のイリノイ大学の歴史の大学院に日本の人が来ることはそんなに多くなかったような気がするんですけど、今までそれでこうアメリカに来て、あ、こういう研究ができるっていうか、こう目が開かれるとか、それはどうでした？アメリカに来たことの意味っていうか、イリノイ大学に来たことの意味は、
いやでもやっぱりそのさっきダイナミックって言っていただいたんですけど、多分まさにそれが一番大きな変化なかなって僕は思って、日本にいるとすごいなんかこうあんまり日本にいた時でそこまで自分の中でアイデアがこう出てこないというか、なかなかこう行き詰まってたんですよね、研究が行き詰まってて、でやっぱりそのアメリカでに来て、で歴史学部に入って、で最初のやっぱりその2年間コースワークをして授業を取って、いろんな授業を取って、本当に環境史とか本当アメリカ史とかネイティブアメリカの歴史とか本当いろいろ取って、でさらにその3年目はやっぱり1年間ひたすら本を読まされてっていうのをやると、すごいアイデアがこういろいろつながってきたりして、で今まで日本の大学に行った時には出てこなかったような、こう本当なんかこうなんていうんですかね、つながりがこう自分の中で頭の中で出てきてくるというか、もちろん見る地域も今までなんか日本人イコールハワイを、あるいはなんかこうアメリカ西海岸みたいな、なんか日本人移民イコールハワイと西海岸みたいな、なんかそんな認識しかなかったんですけど、そもそも日本人って絶対外に行ってたのが移民とは限らないし、まさに遠洋漁業の人っていうのはその移民の部類には属さない、でもそのアメリカの漁師とこう相互作用するというか、コンタクトして出会ってそこで何かが起こるっていうのを経験した人々で、でなんかそういうのもこうコースワークやったり、その試験勉強をする中でこう得た知識の中でこうアイデアが出てきたりとか、なんか本当アメリカに来ないと多分そういうダイナミックさみたいな、なんか研究の広がりみたいなのは出てこなかった気がしますね、はい、
し留学生が来てくれることによってアメリカの中で勉強していることだけでは見えない、まあ、いろんな知識とか、
ね、
情報も入ってくるんでしょうね。
ですね、ですね、ですね、それもありますね。
浩二さんがしていることは、例えば指導している先生とかにしても、うん、 心の中でそうなのとかいろいろ思う情報が入ったりするんですよね。
はいはいはい、そうですね。だから、うん、指導教科の先生がやっぱきっかけは指導教科の先生がその一枚なんかこうあの文書みたいなのをくれて、
うん、
最初に始まったのそのアホウドリの日本人の漁師が、うん、ハワイの方でアホウドリを乱獲してるっていうのは本当指導教科の先生がくれた一枚 あのペラペラの紙から始まって、だから本当指導教科の先生も僕の研究にすごい興味を持ってくださってて、うん、でも僕はそれをこう指導教科の先生にあのなんかこう報告したりだとか、うん、自分の見つけたことをあの報告したりだとかしてなんかこうお互いになんかこう高め合うじゃないですけど、
うん、
なんか情報を共有し合うのはすごい本当なんか日本の大学にいた時は個人プレーみたいなところがありましたね、うん、だからなんかやっぱりこっちに来て先生自身も楽しんでるというかと思うんですけど、なんかこうしかも僕のもう一人の先生が日本史の先生であのアドバイザーの先生が日本史の先生で、うん、その環境史とかをされてるんで、
うん、
すごいそっちの方からもアドバイスくれたりだとか、うん、だからなんかこういい先生の布陣が出来上がってるというか、はい、
ということでなんか浩司さんはますます生き生きと
はいはいはいすごい話し
ましたあの、はい、研究に、
はい、
あのこう集中できる、
はい、
環境でってこの話は本当に私素人のその分野の素人の私が聞いても、はいはいはいはい、あなんか続きを聞きたいと思うのでは
い嬉しいですね本当そう言っていただけるのが一番
またよろしくお願いします、はい、今日はありがとうございます。